Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー第144回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
朗読セラピスト平智香でお届けします。今日も心温まる作品をご紹介します。どうぞお楽しみに。
この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー。なおこさんと2人でお届けします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はなおこさんに、はい、犬の銀行という作品を読んでいただきます。
はい、
お願いします。
はい、
はい、あのなおこさん、今日は犬、犬の話、犬の話ですか。はい、お互いね、よくね、犬飼ってるので話しますよね。
お互い飼ってる犬は
柴犬、柴犬、あ、柴犬、
柴犬、柴犬、
どっちでもいいです。
どっちでもいいですね。はい、
なんか嬉しいなと思って、犬の話ですね。
そうなんですよ。
そうなんだ。は
い、うちの犬は、小太郎っていう名前なんですけれども。
小太郎、かわいい、
はい、
日本犬ですもんね。
そうなんですね、男の子らしい名前です。
そっかそっか。
ともかさんの飼ってる柴ワンコさんは、
うちはね、メスなんで、シャオ、
シャオちゃん、
シャオって言います。
どんな字書くんですか。
まあ、漢字で言うと、中国語で笑う笑みと書いて、シャオと言います。
シャオじゃなくて、中国語読みでもシャオ、あ、ちょっと中国語
ですね。
こんな感じですか。
はい、
かわいい名前ですね。あ、でも ね、シャオちゃん、うん、シャオちゃんも女の子らしい、
ね、そうですか、名前です、いいですね、可愛いですよね、お互い犬の話いつもしててね、
はい、そうですね、うん、はい、
そっかそっか、はい、なおこさんは、はい、犬を飼い始めたってことで、はい、何かこの楽しかったこととかあります？
犬を飼い始めて楽しかったことですか、うんうんうん、
散歩とかね、やっぱり。
あ、散歩
今暑いですよね。
暑いですね、暑いからあんまり好きじゃない、散歩好きじゃないですけれどもやっぱりなんか一人ぼっちじゃないですよね、外につないでるんですけど、玄関出たら、
あ、うちもです、なんか好きですもんね、柴犬、
そうそう、出迎えてくれる、出迎えてくれるっていうか、うん、なんかよーっていう、こっちを見てくれる犬がいる、
たまらなく可愛いですね、帰ってきた時にね、は
い、わけもなく撫でてしまいますね、はい、
またね、お互いに犬合わせましょうね、いつか、
あ、そうですね、はい、一緒にね、遊ばせたいですね、はい、はい、
ではね、はい、今日は作品を読んでもらう前に、はい、直子さんのコーナーの、はい、楽しみにしてます、直子の本屋大賞のコーナーに行きたいと思います、はい、お願いします、はいはい、このコーナーは本のコンシェルジュ直子さんが心に留まった本を紹介してもらうコーナーですね。
はい、そうです。
今日は直子さん、どんな本を紹介してくれますか？
はい、犬つながりなんですけど、はい、平凡社の、はい、作家と犬という本です。今ちょっと お手元に持っていただいているんですけれども、はい、まず表紙が柴犬です。
柴犬、
はい、
かわいい、はい、
で、この本のご紹介しますけれども、うん、出版社のね、はい、平凡社の、内容紹介メッセージが、愛犬家へ送る作家と犬をめぐる48編、
うん、
昭和の文豪や現代の人気作家によるエッセイ、詩、漫画、写真資料を収録、
うん、
名犬、忠犬、盲犬、野良犬たちの忘れがたいエピソードが満載とあるんですけれども、はい、もうその通りの本なんです。
盲犬もいるんですね、
はい、で、まあ、具体的にですね、はい、私の方から補足で紹介させていただきますと、
はい、
どんな作家さんがいるかっていう と、文豪では川端康成、
おー、はい、
で現代の作家さんでは田辺聖子さんとか、はい、椎名誠さん、あ、はい、それから小川陽子さんも、はい、書いた作品が入ってます、うんうん、で漫画も入ってまして、漫画って言っても、まあ、うん、4コマ漫画とかちっちゃい漫画なんですけど、なんと、巨匠手塚治虫、それからサザエさんの長谷川真知子さんの漫画も
入ってます。なんて豪華な、
そうなんですよ、一冊でとっても美味しい本なんです。
すごいですね、
は
い、
そして詩ですね、ポエムでは、うん、ともかさんが前読んでくださった、
はい、
金子みすゞの犬もちゃんと掲載されてます。本当
だ、嬉しい、
はい、でさすがにね、作家さんだけあって犬の様子がリアルに伝わってきて、
うん、
で逆に人間がその犬への愛おしい気持ちを持ってる、うん、そういう気持ちもとっても伝わってくる、うんうん、いい本っていうか、まあ、犬好きにはたまらない本ですね。
そうですね、買いたいなこれ、
ぜひ読んでください、はい、で綺麗事ばっかりではなくてですね、はい、犬が噛んだとか吠えて困るとか、
もううちですねそれ、
もちろんそうなんです。犬の世話に困ったこともね、うん、ストレートに書いてあって、
そっか、
犬を飼った経験のある人には共感できる部分もたくさんあるところです、うん、で、まあ、こういう紹介ばかりではなんなんで、ちょっとだけ中身紹介で、
ぜひお願いします、
私がちょっと印象に残った部分っていうか、思わずうなずいてしまったところがありまして、読ませてもらいますね、中野浩二さんが書いてらっしゃる、犬の散歩についての記述なんですけど、
さっきのお話通りですね、
そうなんです、はい、ちょっと読みますね、今日は散歩に行くのが億劫だなというような時でも、うん、ハラスって犬の名前ですね、うん、ハラスはその時刻になれば部屋の前に腰を落とし前足をついて座り込み、うん、目をだんだんと輝かせて私が出てくるのを待ち受けている、うん、そのうち一声低く、うん、ワンと叫んで、うん、遅いなとか、うん、早くしろよと催促する、
うん、
散歩の連れぐらいのつもりでもらった犬が実は散歩強要者であったわけで、楽しいはずの毎日の散歩がかくて私には朝に夕方に義務と化したのであった。
わかる、
わかりますよね、うん、ということで今日は、今日ご紹介した本は、平凡社の作家と犬という本です、はい、だいたい、280ページぐらいの本に48作品収録されてるんで、
すごい、
で一つ一つはだから短い作品なん で、
そうです、ね、
5分から10分ぐらいで読めると思います、
読みやすい、
作家さんの犬への愛情が詰まった本です、はい、
ありがとうございました、はいはい、では早速ね、今日の作品に戻りましょう、はい、今日直子さん、はい、朗読していただく作品はどんな作品でしょうか。
はい、向田邦子さんの、はい、犬の銀行というエッセイを読ませていただきます。
犬の銀行
銀行なんです、
はい、お願いします。
向田邦子さんについてもちょっとだけ紹介させていただいていいですか。
はい、
もう有名な作家さんで皆さんご存知だと思いますけれども、ね、1929年昭和4年東京生まれの脚本家、エッセイスト、小説家です、
うん、はい、
名作ドラマを数々脚本書かれて、寺内貫太郎一家、はい、阿修羅のごとくなどが有名作品です、うん、また作家としても活躍されて、直木賞も受賞されてます。思い出トランプ、父の詫び状などが、ありまして、作品の中に世代を超えて今なお読み継がれています、うん、残念なことなんですけど、はい、1981年昭和56年、はい、台湾を旅行中に飛行機事故に遭い、うん、51歳の若さでその生涯を閉じました、うん、で今日読むのは、うん、先ほど申し上げた犬の銀行なんですけれども、
はい、
先ほどのコーナーでご紹介した作家と犬、うん、こちらに収められているエッセイです。
そうなんですね、はい
はい、向田さんが20歳代の頃に、はい、中頃に飼ってた愛犬との、微笑ましくも切ないエピソード。犬の銀行ってどんな銀行
か、ね、楽しみ
えっと、時代背景がですね、はい、昭和30年頃の出来事だと思いますので、
はい、
そうですね、昭和の風景、この頃ってね、はい、電気洗濯機、電気冷蔵庫、テレビが三種の神器と呼ばれていた時代、そういうのが人々の憧れの対象だった時代、
その時代ですね、
はい、その時代をちょっと思いながら聞いていただけると分かりやすいかと思います、
は
い、
ありがとうございます。さあ、それでは直子さんに向田邦子作犬の銀行を読んでいただきます。お願いします。
犬の銀行、向田邦子。向田哲、こう書くとまるで私の弟みたいだが、れっきとした犬の名前である。中型の日本犬で美しい栗色の毛並みをしていた。20代の中頃、ほんの10ヶ月ばかりの短い付き合いだったが、この犬は私にいろいろなことを教えてくれた。もらわれてきた時はコッペパンぐらいの子犬だった。うち中が周りに集まって、かわいいかわいいと大騒ぎをしたのだが、子犬の顔を覗き込もうとすると畳に腹ばいにならなくてはダメである。よく顔が見えるようにと踏み台の上に乗っけて、あっち向け、こっち向いてちょうだいとやったら、びっくりして墜落し、前足を脱臼してしまった。セーターの下に抱いて獣医さんのところへ飛んでいった。名前は？と聞かれたので、向田哲ですと答えたら、初老の先生はふふっと笑って、名字があるのか、すごいねと言われた。鉄は割り箸の添え木を当てられて、しばらくはびっこを引いていたが、やがて元気に走り回るようになった。当時は犬を放し飼いにしてもさほどやかましいことを言われない時代だったし、住まいも郊外だったので、鉄は近所の鳥小屋をのぞいて鼻先をつっつかれたり、竹林で竹の子掘りの邪魔をしたりしながら、みるみる大きく育っていった。彼の趣味はいたずらとコレクションであった。庭の藤棚の下に犬小屋があったが、その横でよく穴掘りをしている姿を見た。あちこちから加えてきたものをそこに埋めているらしかった。鉄が近所の犬と連れ立って遠出をしている間に、彼のコレクションを拝見することにした。穴は思ったより深かった。そして実に雑多なものが出てきた。子供の運動靴、スリッパ、男物の靴下、いずれも片方、古びた歯ブラシ、ビールの栓、たわし、魚の頭、洗濯バサミ、どういうつもりか、レンズのないメガネの枠まで埋まっていた。 手を泥だらけにして掘っている私のお尻を誰かがつっつく。見ると鉄が帰ってきて頭で押しているのである。お前は金眼かい？私は眼鏡の泥を払って彼にかけてやった。鉄は嫌がって振り落とすと前足を地面に投げ出すようにしてお尻を上げて吠えた。嬉しい時の仕草である。裏の畑でポッチがなく正直じいさん掘ったれば大判小判がザクザクザクザク。子供の頃祖母に習った花坂じいさんの歌を久しぶりに私は思い出した。大判小判ではないがこれは犬の銀行なのである。野生の動物は獲物を地中に埋めて蓄える。人間に飼われ毎日の餌にこと書かなくなっても体の中に眠る血が先祖と同じ動作をさせるのであろう。掘り出したものを元通りに埋めてやりながら蓄えるのは生きるものの自然の姿かなと考えてしまった。当時私は貯金がなかった。そもそも通帳というものを持っていないのだから貯金のしようもなかったのだ。三代目の江戸っ子で宵越しの銭は持たない主義であった。サラリーが安いこともあって半端に貯金するくらいなら自分自身に元手をかけた方が後になって得なのよと聞いたふうなことを言って遊ぶ方に忙しかったのだ。犬のコレクションを見たからその気になったというわけでもないが、その後で私は母から使わない三文版をもらい、初めて自分の名前の預金通帳を作った。日本橋の銀行だった。真新しい通帳をハンドバッグに入れて表へ出た時の気持ちの高ぶりは今もはっきり覚えている。道行く人が皆私を注目しているような晴れがましい気分だった。私は貯金があるのよ、と言いたいような一人前になったような気分だった。その後、東京駅から中央線で新宿へ出たのだが、その車中で私は前に腰掛けている人を順に眺めながら、失礼な想像をしていた。あの人はいくら預金を持っているかしら。小汚いなりをしているけれど、ああいう人は案外小金を持っているもんなのよ。隣の学生、あ、これはないな。あるとすれば下宿のおばさんに借金だわ。次の着飾った若いお姉さん、これもなし。いや、あるかな。あるとすれば、想像というものはどんな失礼なことを考えても人様にわからないからおかしい。つい昨日までの自分を棚に上げて、私は降りるまでひそやかに楽しく時間を潰した。放浪記の林文子女子は電車に乗ると周りを見回して、今この瞬間事故にあったらどの男の手を取って逃げようかと空想したそうだが、解消も度胸もない私は人様の懐具合を想像したのだった。ところで私に貯金のきっかけを作ってくれた鉄だが、彼はジステンパーにかかり10ヶ月で死んでしまった。強い薬も使っていただいたのだが助からなかった。意識がほとんどなくなっているのに名前を呼ぶと尻尾を振り、力なく私の手をなめたのが哀れだった。私は日本橋の銀行へ行って貯金を下ろし、深大寺に動物慰霊塔の権利を買った。鉄のお墓である。 彼の亡骸を係員が取りに来る日、私は百合の花をたくさん買って棺の中に入れた。日本犬なので口の先が黒く尖っている。その形が百合に似ていたからだ。ところが一緒に見送ってくれるとばかり思っていた母がデパートへ買い物に行くという。案外薄情なものだと少し腹を立てながら一人で鉄の見送りをした。主のいない犬小屋は見るのもつらかった。夕方、母が帰ってきた。目が赤く腫れている。辛くていられないからデパート中歩きながら泣いてたのよ、という。また涙がこぼれた。鉄が死んでからかれこれ20年経つというのに、栗色の日本犬を見かけるとはっとして足を止める癖は治らない。そして預金通帳の方は減ったかと思うとまた少し増え、増えたかと思うとまた減って、相変わらずの低空飛行を続けながら続いている。このところご無沙汰しているが、また百合の花でも買って深大寺へお墓参りに行ってみようかと思っている。
FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.
ありがとうございました。
ありがとうございました。
とっても切ない悲しいけど、
そうですね、
温かいお話でした。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
なおこさん、この作品で印象に残っているところってありますか？はいはい、
うん、そうですね、犬のこともありますけど、うん、あの電車の中での人間観察、
あ、面白かった、
そ
んなこと考えるんだな。
ねえ、うん、ちょっと他人の懐具合って想像します？
全く考えたことなの で、ね、面白かったです、発見が。
なおこさんって人間観察することは、
ね、私結構電車の中とかしますよ。
あ、そうなんですか。うん、
若い方見て、あのファッションとかね、あ、こんなの流行ってるんだなとか、あと可愛いなって赤ちゃんとか見たら見てしまいますね。
赤ちゃん見てしまいますよね。
癒されるなと思って。
そうですよね、うん、私あの、まあ、あんまり人間観察しないんですけど、その面白い傷つっていうので、あと、はい、林芙美子さんのね、その空想っていうのも、男の人、どの男の人を選んで逃げようかっていうというのも
やってみたら楽しいですね。ね、
そう想像することはね、うんうん、別に罪じゃないんで、
全くない、誰にもわからないんでね、
楽しいですよね。
そっか。でも、はい、私が気になったところは、はい、あのお母さんが、はい、あのデパートに行くと言って、ね、来なかったじゃないですか、見送りしなかったの。
そうですね、
あれはちょっと私だったら絶対見送りたいなと思ったんですけど、直子さんどう思います？
私は見送ったんです。
というか、見送ったんですね、
はい、あの4年ぐらい前に、前に亡くなりまして、はいはい、その時火葬場まで連れて行きました。
それはでも、最後のね、
そうですね、
飼い主の務めですよね、
そうですね、
幸せだわ、
はい、あの同じようにやっぱりあのいっぱいお花入れて、
そっかそっか、でもまあね、元気でいてくれるのがいいですね。
そうですね、それが一番いいですよね。
やんちゃもいいかな。
やんちゃもいい、
いいかな。お互いね、やんちゃですけどね。
そうですね、私これね、あの、この犬の銀行を読んで、やっぱり前の犬、今の犬よりも前の犬のことをね、思い出してしまいました。
だから選んだんですか。
はい、あ、そうなんです。
なるほどね、 そっか、はい、またね、直子さんいろいろ読んでくださいね。
はい、わかりました。ぜひまた読ませていただきます。
今日はありがとうございました。
楽しかったこと、悔しかった。
この番組は、基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱、ブルーミングストーリ
ー。直子さん、私ね、この作品で一番なんか面白かったのは、最初のね、出だしからいいなと思ったんですけど、向田哲也から始まるじゃないですか、なんか人間の名前みたいだなと思って、
ね、えそうですよね、あの文にも私の弟みたいだがって書いてありますけど、
最初からちょっと引き込まれましたね、これ。
そうですか、鉄はなかなかつけないですね。
ないですね、まあ、鉄と名前でも、はい、ね、向こうだっていうふうに言わないですね、
あ、言わないです
ね、名字からね、でもね、私もの、はい、あの犬の散歩してると、はい、よくあの犬友達っていません？
周りに、あ、います、います。
近所の方からシャオちゃんのお母さんってよく呼ばれるんですよ。
あ、わかる、
わかります。で、はいってうちの子がねって喋ってるんですけど、よく考えたら子供じゃないんですよね、
そうですね、シャオちゃん産んでらっしゃる
んですね、産んでないしお母さんとも思ってないけど、やっぱりそういうふうにね、あの犬とかね、動物、猫でも思ってしまいますよね。
そうですね、私もつい自分の犬のことを説明するのに、うちの子はねとか
言っちゃいますよね。今度ね、病院行ったら、あの、ダイラシャオですって呼んでみようかなって、ちょっと真似してみようかな、いいですね、反応見たいなと思いましたね。いいです
ね、名字があるのかすごいねって言ってもらうといいですね。もう犬はね、家族と同じですよね。
確かにそうかも、
そうですよね。でね、あの、実はね、この向田邦子さんのこといろいろ調べてて、実は、
ね、
あの、今回犬のお話だったんですけど、向田邦子さんってね、大の猫好きだったんですって。
猫好きなんですか？ですこれだけ犬の話といて、ええ、
あの何頭か、ね、何匹か猫飼ってらっしゃったそうなんです。それでね、なんかあの猫の名前がマミオっていう猫ちゃんがいたそうで、
マミオ、
マミオ、
人間みたいな、
どっか外国に行った時に一目惚れして、あの連れて帰ったかどっかで購入したかの、あのそういう猫ちゃんらしいんですけれども、あの、で、向田邦子さんのエッセイにもね、たびたび登場しているそうなんです、マミオ、マミオちゃんなのかマミオくんなのか、ちょっと
そうですね、
わからないんですけれども、
動物好きだったんですね、きっとね。
そうですね、だからもう愛情いっぱいですよね、今日のこの犬の銀行もね。
またね、呼んでくださいね、はい、いろいろ動物の話ね、いいですね、またありがとうございます。あの、
今日はもう犬にばっかり焦点当てましたけど、
次は猫、
猫、猫、
ぜひマミオちゃんか、マミオちゃん、お願いします。
ハムスターか、そこで分からないですけれども、なんかまたね、ペットにまつわる話、
はい、ぜひぜひ、
お願いします。お願いします。
今日は直子さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組のパーソナリティは、
本のコンシェルジュ、竹木直子と、
朗読セラピスト、ダイラ友香でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。